ネクスコは東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は偉人探訪ドライブでございます。今回取り上げる偉人は小川未明先生、どんな方だったのか小川未明文学館の大出さんに伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、小川未明先生ってどんな先生だったんですか。
ですね、上越市出身の童話作家であり小説家であります。童話の方は1200編以上の童話を書いた、はい、最近の調べで分かっております。
なるほどね。でこの小川未明文学館っていうのはどういう施設になってるんですか。
小川未明の生涯や業績を紹介しております。
なるほど。ちなみに今日のメンバーでちょっと聞いてみたいと思うんですが、Kさん、小川未明先生の代表作っていうと一体何になるんでしょうかね。
代表作ですか。なんか人魚のやつ。
あ、なこちゃん、
赤いろうそくと人魚、
正解ですよね。
はい、正解です。
タイクは
野原。
野原、おお。ちょっと仮に今日初めて来たの Y 君、仮に Y 君にします。 Y 君知ってる？
あ、今出たあの人魚と赤いろうそくと人魚ですね、はい、
人魚と赤いろうそくと人魚なんか平松エリジンみたいになってくる今日の説、はい、小川未明先生って言ったらもう童話作家としてはもうパイオニアでありね、第一人者であり、
そうですね、日本児童文学の父と言われております。
俺も正直言って、赤いろうそくと人魚しか知らないけども、見ていくうちに、あ、これも小川先生の作品だったなが出てくる説。
うーん、
どうですか、どうですか。
賛成。
賛成
で、あの、あ、これもっていうのが出たら素直に、あ、知ってるって言いましょう。
はい、
いいですね。
ありがとうございます。はい、いやいや、
でこちら未明の等身大の、
あ、でかいですね未明さん。
180万。
昔の人にしたらすごいでかいですよね。
ですね、うん、でこちらの方ではあの未明のお話の、ま、アニメーション作品ですとか未明の生涯を紹介するのをずっと一日流しておりまして、あともうちょっとしたら始まるんですけど、その未明の写真などを使って未明の生涯を紹介している時間帯もあります。
へ
え、まあ、こちらが常設展になってまして、はい、いろいろあの文学館が持っている未明の本ですとか原稿ですとかを紹介しています。
うん、あ、こういう感じだったんだ。
こういうのにもあの晩年は結構書いていまして、
これ後の小学1年生とかそのシリーズになるんですかね。
そうですね、
これ小学1年生。
お、小学1年生だ。学年別学習雑誌に掲載された童話だけで115作品、うん、なんか目にしてるかもしれないね。
目にしてる、
うん、これ当時ものですか、全部単行本。
そうですね、はい。
へえ、明治40年から出してんだ。
最初は小説が多いので。
あ、この辺も小説ですか。
小説集の紹介。
赤い鳥、赤い鳥、青い鳥なら知ってんだよな。
じゃあ赤い鳥ってこれ当時の有名な雑誌で、
雑誌の、
あ、そうなんです、ね、
名前、
作品じゃなくてね、うん、
今年赤い鳥の創刊100年を迎えまして、はい、文学館でも10月13日から赤い鳥、小川未明と赤い鳥という特別展を行います。
おお、
いや、これは当時としてはすっごい雑誌だった。それは知ってる俺、赤い鳥。
知らない。
あ、そう。
ナポちゃん知らないよね。
聞いたことは
あるんかい。
名前はわかります。
すごい。
童話集。
童話集、あ、これは童話ね。
来た。
ある夜の星たち。
かっこいいタイトルだな。
海から来た使い、青空の下の原っぱ、小豚の旅、雪原の少年、雪来る前の高原の話、夜の進軍、なんだこれ、
ラッパ、
へえ、新しき児童文学の道、山の上の木と雲の話、お馬の夢、出てこねえな、お、生原稿、白い雲、みんなは何か素敵に面白いことがないかと思っているのです。真っ黒な 砂鉄を紙の上に乗せて両手で持っていると、タケちゃんが磁石で紙の裏をこすっています。すると砂鉄がムクムクと虫の這うように磁石の行く方について動くのでした。
ヤング読み聞かせでした。
まだピンとこないぞ。俺自分で立てた説も今から崩壊してるからもうダメだなこれ。
また新しいのいっぱい出てきたよ。あ、これ童話集だ。
ここでしょう、まあ、あるとしたら
現代でもこうやって結構また新たに出版されるのが多いということですね。
うん。ってことはこの辺ちょっとパラッとめくると野原
ちょっと読書の時間になりました。
野原読んだことあるわ。
本当、
うん、
なんか俺もねうっすらそんな気もするんすよ。
いや、こんな話だったよなと思ったら、うん、やっぱりそうだって。
意外と読んでるとあれこの話なんか見たことあるぞみたいな感じかもしれない。
おい、
うん、おじさんの代表作がまず第1位が
赤いろうそくと人形、野原、月夜と眼鏡。
作品のメッセージが結構
そうですね、
深いところにありますよね。
そうですね、野原は反戦ですとか、うんうん、まあ、平和を訴えていたりですとか、
お子さんたちにそういう、こうメッセージを残してあげたかったんでしょうかね、みみさんも。
そうですね、
うんうん、大人が読んでもなんかジーンとくる感じだよ。
うん、
うん、
対象に書かれたものはなんかちょっとそういう大人が読んでも、
うん、
感じるものがあるっていうのが多いですね。
あ、なるほど。
昭和に入っていくとどんどんどんどんあの、まあ、もっと小さい子供向けという感じで、あの、
は
あ
は
あ
は
あ、先ほどの小学何年生とかに書いたりするんですけれども、うんうんうん、
じゃあ年代によってちょっと作風も変わっていきみたいな。
そうですね。
ぐるっと一周で 2,30 分ですかね。
そうですね、
うん、いや、じゃあちょっとここで説の検証したいんで皆さんちょっと集まってください、
はい。
小川未明さんの作品、巡っているうちに、あ、これもそうなのかが一つでもあった方挙手。はい、結構です。ゼロということで、
タイトルよりもやっぱり中身もっと読んでいかないと時間がちょっと足りないかもしれない。
そうですね、うん、まあこの時間で言うとなかったけど、ただ読みますとね、作品読みますとすごいいい作品ばっかりですね。
そうですね、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。
はい、ラジオを聴きの方に何か PR でもあればお願いしたいんですが、
10月13日土曜日から小川未明と赤い鳥というタイトルで特別展を行いますので、ぜひおいでください。
はい、今日は大変お世話になりましてありがとうございました。
ありがとうございました。